デボーション TV をご覧の皆さん、おはようございます。京都中央チャペル牧師今井直樹でございます。主は慈しみ深く、その恵みはとこしえまで。私たちの信じる神様は良いお方であり、私たちに良いことをしてくださる神様でございます。今朝もこの神様からの語りかけをいただいてまいりましょう。本日の聖書箇所をまず聞いてまいりましょう。
テモテへの手紙第1、5章17節から25節。よく指導している長老は、2倍の尊敬を受けるにふさわしいとしなさい。御言葉と教えのために労苦している長老は特にそうです。ある人たちの罪は、裁きを受ける前から明らかですが、他の人たちの罪は後で明らかになります。同じように、良い行いも明らかですが、そうでない場合でも隠れたままでいることはありません。
本日お読みしました箇所から注目したい箇所は25節。私たちのしていることで神様に隠れていることはない。すべてのことから、良いことも悪いことも神様はご存知であるし、またそういった事柄は隠されていると思っていることでも、必ず明らかになっていくものだということが記されているわけでございますが、人は、多くの人たちは皆さん、人の評価を気にします。幼い頃は親や学校の先生、仕事をするようになってからは会社の上司などですね、そういった人の評価、周りの方からどのように見られているかということが非常に気にしながら私たちは生きるものではないでしょうか。私は小さい頃、人に褒められるのが好きで、どうしたら褒められるのかということばかり考えているような子供でした。家では親に、学校では学校の先生にどうやったら褒められるのか。それの中で、私が自然に身につけたのは、相手が何を望んでいるのかということをいち早く察知し、そしてそのことを実行していく。そうすると、評価してくれると言いましょうか、褒めてくれるとですね、そういうことを感じていたわけでございます。でもそういった生活をしていますと、いつも人の目が気になる。もちろん、そうやって人の評価を気にする。人の評価が良いように努力するということは、仕方のない部分もあるでしょう。ですね。やはり学校では、悪いよりは良い方が良いわけでございますし、親の機嫌もですね、褒められている方が良いわけでございますから、どうしても関心や思いというのはそっちに行くわけでございますけれども、また、会社の上司の評価というのは、その人の出世や、またそういったものに直接関わってきますから、私たちの人生というものに、また生活そのものに関わるものですから、そういった思いというもの、人の目を気にするということがあるのは当然といえば当然でございます。また、日本人は特に世間体というものを気にするわけでございますから、ですね、そういったものを意識してしまうのは仕方のないことなのかもしれません。しかしながら、そういった人の目ばかりを気にするあまり、また、人の気に入ろうとしようとするあまり、自分の評価を上げようとするあまりですね、本当に自分のしたいことあれや、自分の意見や、そういったものをですね、方からできなくなってしまう。そういったこともあるわけでございます。ある意味、自分の本音と建前というものをですね、使い分けて、ね、その人のいる前ではいい格好をするけれども、人のいる前ではその人によく見られようと努力はするんだけれども、その人のいないところでは、何もしないと言いましょうか。本音を言うという、そういうあり方へ陥ってしまうことがあるわけでございます。ね、人の見ているところではやるけれども、見ていないところでは何もしないというような、ある意味ダブルスタンダードのような、持って生きることになってしまう。これは非常にしんどい生き方だと言わなければなりません。矛盾した思いを抱えているからでございます。私たちがこのところで考えなければならないのは、やはり全ての人が私のやることに賛成なわけではないということをわきまえる必要があるということでありましょう。 すべての人が自分のことを評価してくれるわけではない。どうしても私たちはみんなすべての人に評価してほしいし、すべての人に気に入ってもらいたいし、すべての人に好かれたいと思うわけでございますが、しかしながら、現実はそのようにはいかない。ですね。そして、いつしか、本当はこう、でもそういった思いが大きいあまり、こう、自分の本音やそういったものを隠してしまう。ということも生じますし、また、そういった人の評価を気にするあまりですね、人が気にする、例えば、地位であったり、また、名声であったりというものに固執したり、また、着ている服装というものにですね、気にして、そういったもので自分を飾り立てて、何かしら自分の本当の姿よりも大きく自分を見せようというような生き方というものに陥ってしまうことがあるわけでございます。しかしながら、幸いなことに、キリスト者である私たちは、このような本音と建前を持って生きる必要はありません。なぜなら、聖書の語る神様は全てをご存知だからですね。全てをお見通しだからです。私たちは神様の前にもですね、いい格好をする必要はありません。ね、そういった取り繕ってしまっても、ね、神様は全てを見通しておられるからでございます。そして、ありのままで良いのだ。ありのままの私たちを、素の私たちを神様は愛してくださっているのでございます。まあ、人に気に入れられようと無理する必要はないという、そのような生き方が、キリスト者には許されているのでございます。ですね。ですから、まあ、そう、本当に私たちは、そのような、本面と建前を使い分けるような複雑な生き方をする必要はなく、また、人の評価や、また人の見てくれや、人の評判というものを気にするあまり、で、自分の弱さや未熟さというものを覆い隠すような生き方をする必要もなくですね、ありのままで自由に素直に生きることができる。そのような幸いに今入れられていることをしっかりと覚えようではありませんか。神様はすべてをご存知の上で私たちを愛してくださり、そして私たちを素晴らしい存在だと言ってくださっているのでございますから、神様がそう言っておられるのでございますから、私たちはもはや、それにいろいろですね、付け加えたり、言い訳をしたりする必要はなくですね、素直にそれを受け止めて生きていけばいいのでございます。そして、私たちはじゃあどのように生きるんでしょうか。人の評価を気にしながら生きるというのではなくて、この最初にもありますが、何をするにも人に対してではなく、主に対してするように心から行いなさい。ね、そういった何かしら格好つけるために、また評価してもらうために、気に入れられるためにやるというのではなくて、本当に神様に対してするように、ですね。どんなことにも、たとえ人が見ていようと、見ていまいと、人が評価しようと、評価しまいと、そういったことに関係なくですね、神様に喜ばれることを心から行うことができる生き方をすることが可能となっているのでございます。本当に自分が良いと思ったことをどんどんやっていけば良いのです。親に、ね、上司に、ね、気に入られようとする、生きる必要は全くありません。ですね。あの時私たちが、心からしたいと願うことややりたい、これが私の使命だと感じることを、本当にですね、そういった世間体や、これをしたらこの人はどう思うだろうかとかね、どういった意見を言うだろうかとか、どういう評価をするだろうか、そういったことを気にする必要なく、どんどん大胆に実行し、行っていくことができるのでございます。そして私たちは、キリスト者としてありのままの自分、そう弱さや未熟さを抱えている存在でございますが、神様はそれを受け止めてくださっているので、私たちも自分自身を受け止めることができる。そして、神様が私たちを成長させてくださる。ね。栄光から栄光へと主と同じ姿へ変えてくださる。このことを真正面から受け止めて、私たちも本当に成長へ向かって前進していくことができるのでございます。なんと幸いな生き方ではありませんか。もはや建前と本音を分けて生きる必要はありません。外面と内側をですね、何か分けることも全くないですね。ありのままの ね、一元に生きる存在と今冴えていることを心から感謝しようではありませんか。ね、人に評価されたり人に認められようとする生き方ではなくて、もうすでにあなたは神様に認めていただいている。神様に素晴らしい存在として受け入れられているのでございますから、この神様を見上げて、ね、自分のなすべき、果たすべきこと、なすべきことを一生懸命、果たしていく、ね。そのような生き方をしていくものとなりましょう。神様はすべてご存知でございますから、本当に神様の前に恥ずかしくない、堂々とした生き方をするものとなりましょう。時には失敗することがあるかもしれない。恥ずかしい思いをするような、ですね、ことから失敗を犯してしまうことがあるかもしれません。でも、神様は全てをご存知であり、私たちが本当にそのことを真摯に受け止め、反省し、そしてもう一度立ち上がるときに、神様はそのような歩みというものをしっかりと受け止めてくださって、いや、受け止めることだけではなくて、と支えてくださり、ですね、さらに成長へと向かわしてくださるのでございます。今日も本当に新しい一日が始まりますが、本当に私たち人からの評価だけで生きるのではなくて、本当に神様からの評価をしっかりと受け止め、そして果たすべきことを一生懸命、人の評価を気にすることなく、人の目を気にすることなく、堂々と生きていくものとなりましょう。お祈りをいたします。天の父なる神様、あなたの尊いお名前をあがめて心から感謝します。今日もこうして新しい朝と新しい命が与えられていることをありがとうございます。かつては人の目が気になりました。人からどう見られているか、どう評価されているか、どういうふうに思っているのかということが気になってしょうがありませんでした。そのために時には本音を隠して、またその自分を覆い隠して生きるようなそのような生活をしていましたけれども、今はもはやそういった生き方をしなくても済む状態へと入れられていることをありがとうございます。神様は私たちのありのままをご存知で、そしてありのままを愛してくださり、受け止めてくださっていることを知っています。私たちがどのような未熟さや弱さを抱えていようとも、そのことによって私たちを低く評価することなく、そういった弱さや未熟さも含め、私たちを素晴らしい存在として見てくださっていることを心からありがとうございます。どうか今日もこの神様の視線をしっかりと受け止めて、人の評価や人の目を気にする生き方ではなくて、神様にどう見られているのかということをしっかりと受け止め、目の前にある出来事、事柄に前向きに取り組んでいくことができますように、神様どうぞ助けてください。本音と建前を使い分ける生き方でなくて、本音で生きる人生を送らせてくださいますようにお願いをいたします。神様の豊かな祝福がありますように。信じて主イエスキリストの尊いお名前によってお祈りをいたします。アーメン。それでは今日一日も神様の特別な守りと格別な祝福が豊かにありますように。ではまたお会いいたしましょう。希望のないこの地、主よ憐れんでください。苦しみ
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた。儲け方、定価1600円、税別、小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、 2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。